ちょっと皆さんにですねお配りしたいんですけれども、あのこう年表がありまして、憐れみを憐れみに胸を熱くする神、本当はこの本を買っていただきたいところですが、この裏にですね年表がありますので、ちょっと見にくいですが、あのこれを見ているとですね、ちょっと名前が分かりやすいかなと思って、あの今日はあのイスラエル王家の歴史のですね、北王国イスラエルがどのように滅亡に向かうか、ね、それからあの南王国ユダのですね悲惨な状況をですね共にこれから覚えたいと思います。今日のテーマはですね、神の子としての謙遜と誇りに生きるってことですけども、多くの人は成功すると傲慢になるなり、失敗すると卑屈になる。傲慢から人を人と思わない傍若無人が、卑屈から被害者意識にとらわれた自己憐憫が生まれます。どちらも愛の交わりを壊すものです。傲慢な人の前では息が詰まってしまいます。そればかりか危なくて仕事を任せることができません。しかし一方で、誇りを忘れた卑屈な人間はどこかで人を裏切るような気がします。実はあの英語のプライドっていう言葉は、プライドは傲慢とも誇りとも訳すことができる。ハンブルもですね、謙遜とも卑屈とも訳すことができる。不思議ですね。このようなですね、両方の意味があるというのはヘブル語でもギリシャ語でも同じなんですね。傲慢も誇りも基本の意味は高い、高さを意味する。反対に謙遜も卑屈も基本的に低さを表します。でも傲慢なのかそれとも健全な誇りなのかっていうのはなかなか区別がつかないですね。何が違うか、それは神様との関係ですね。創造主の御前で謙遜な人は卑屈にならずに誇りある生き方ができる。本来クリスチャンはですね、殉教の日にも謙遜に、ね、殉教の日にもおごらずに謙遜に神の御業を喜び、どのような逆境の中でも、ね、卑屈にならずに神の子としての誇りを忘れずに日々の務めを誠実に果たすことができるはずではないでしょうかということなんですが、今日はとにかく傲慢、謙遜、そういうあたりをですね共に覚えたいと思いますが、今日はですね、あの列王記の14章、第二列王記の14章から見ていきますけれども、あのダビデ王国、9代目のですね、あのヨアシュっていう王様はアーブの娘アタルヤあの手から奇跡的に助け出されて、ユダ王国再出発の王とされましたけれども、祭司エホヤダの死後神に背いてしまいます。そしてアラムの王ハザエルに屈服した挙句、家来たちに殺されました。非常に悲惨な終わりですね。その後彼の子アマツヤがエルサレムで王となり、29年間国を治めたと書いてあります。そして力をつけた後ですね、自分の父である王を殺した者たちに復讐し、彼らを殺しました。ただその子たちは殺しませんでした。それはモーセの律法の書に記されていることに従ってのことだった。それは彼が主の御教えに従って国を治めていたという印。そしてアマツヤは視界の南端の塩の谷でエサウの子孫の1万人のエドム人を撃って、その南東約20キロにある町セラを制圧する。ところがですね、彼はあの歴代史によると負けたエドムの神々を持ち帰ってその前で伏し拝み犠牲を備えていたなんてことが書いてあるんです。負けた国の神々を拝むというのは何とも不思議なんですけども、それはその偶像がよほどですね綺麗で、かっこよかったのかもしれません。でそのアマツヤに対して神様は裁きを下すということで、今日のさっき読まれた箇所が出てくるんですけれども、 神様はアマチアを傲慢のままにして、ね、そして北王国イスラエルとの戦いに向かわせた、ね、なんでこの時北王国イスラエルとの関係がまずくなるかというと、ね、北王国は、ね、アハブ家がエフによって滅ぼされた。でも南王国ユダは、ね、アタレヤの地が残っているんです。だからアハブ家とユダは仲良く、北王国はアハブ家を滅ぼしたエフの家ということで、あの関係が非常に悪くなっているんですね。でこの時ですね、イスラエルの王ヨアシはあのです、ね、アハブ家を滅ぼしたエフの子孫、このヨアシは預言者エリシャの最後の指導を受けて北の国アラムに3度の勝利を収めていた。この時だから北王国はとても元気が良かったんです。で彼は南王国のアマチアをですね、レバノンのアザミに、自分をレバノンの杉に例えながら、アザミが杉をしたっても野の獣によって踏みにじられるだけだと自分の分をわきまえるようにとたしなめました。そしてその彼に言った言葉、14章10節、ね、あなたはエドも打ち破って心が高ぶっている、誇ってもよいが自分の家にとどまっていなさい。なぜあえて災いを引き起こし、あなたもユダも共に倒れようとするのかと言いました。これはまさに神様が語ってくださった言葉だと思います。私たちも成功したときですね、それを喜んでもいいんですけれども、神から与えられた限界バウンダリーを超えるなら自滅せざるを得ない。しかしアマセアはそれを聞き入れなかった。そしてイスラエルのヨアシュはそれに対して攻め上ってきた。ユダの軍はですね、エルサレムの西約20キロにあるベテシェメッシュで打ち負かされ、なんと南王国の王アマセアは北王国の捕虜とされた。でその時ヨアシュはですね、エルサレムの城壁の北の部分180メートル近くを破壊し、ね、主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀、すべての器、すべての人質を取ってサマリアに持って帰った。これはまさにバビロン捕囚の前触れともいえる。アマツヤが主の前に謙遜だったとき、エドムに勝った。しかし高ぶったとき捕虜とされてしまった。箴言18章12節にこういう言葉があります。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。この後ですね、アマツヤはあのイスラエルのヨアシュの死後15年間も生き長らえるんですけれども、それは北王国の傀儡政権通してであったんだと思います。そして最後に彼は14章19節にあるように家来の謀反によって殺されました。前回もね、こうあの奇跡的に王となったあの人が殺されたって話があるでしょ、家来に。今度また家来に殺された。2代にわたってユダ王国の王が家来に殺されちゃった。そして14章21節によると、ね、ユダの民はアマツヤの子アザルヤを16歳で王に立てた。アザルヤっていうのは一般的にはウジヤと言われるんですけれども、このここではアザルヤと書いてあります。まあ、とにかくですね、あのでもあのウジヤが王となったのはこれよりちょっと前の時代だと思いますね。あのそのあたりちょっと年表でなかなかうまく表現できないんですけれども、あのウジヤはですね、あの北王国イスラエルのですね、ヤロブアムと時代がヤロブアム2世と時代が重なっていると思います。まあ、とにかくですね、あの一時的にこのアマツヤとアザルヤが重なって王になってた。で結局ですね、あの北王国イスラエルの支配から独立することを願った人々がアマツヤを殺したということだと思います。とにかく ユダの王ヨアシュもアマツヤも家来によって王として立てられ、最後に家来によって殺される。二人に共通するのは、ね、調子がいいと神を忘れ、他の偶像の神々に心を寄せ、預言者たちの声を退けた。挙句にですね、隣の国との戦いに負けて家来たちの信任を失って殺されてしまうって話なんですね。昔からなんて人々は王を求めるのかというと、やっぱり国の中心を求めたいっていう思いがあるんですね。国の中心あることは大切なんですけれども、政治っていうのは基本的に国の利害の調整機能なので、人の話を聞かなくなったら王として失格なんですよ。人の話を聞かない王ほど恐ろしい存在はない、ね、だから彼らは退けられたってことですね。私たちは、ね、いろんなところで責任ある立場につく場合があります。その時ですね、誇りを忘れちゃいけない。でも傲慢になってはいけない。人の話を聞けないようになると、もうその人は立てられてる意味がなくなるよということをですね、覚えたいと思います。そういう中でですね、14章23節に書いてあることですけれども、ユダの王アマツヤの大敗北の後、北王国イスラエルではですね、ヨアシの子ヤロブアムがサマリアで王となる。このヤロブアムは、ね、初代の王と区別するためにしばしばヤロブアム2世と呼ばれる。この彼の治世下でイスラエルはアラムを圧倒し、なんとですね、ダマスコのはるか北のレボハマテから南はアラバの海と呼ばれる視界までも占領します。この北の占領地に関する限りですね、ヤロブアム2世の下で北王国イスラエルは最盛期を迎えるんです。この時の支配地はですね、ダビデ・ソロモンの時に匹敵するほどの、もう本当に繁栄を極めたのがヤロブアム2世なんです。しかも彼の治世41年というのはダビデ・ソロモンを上回る。ところが彼の資質に関してはですね、14章24節で、彼は主の目の前に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯したネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れなかったとしか書いてない。じゃあなんでヤロブアム2世のもとでイスラエルが繁栄したのかというと、次に書いてあるのは、主がアミタイの子ヨナを通して語られた言葉の通りである。ヨナっていうと、ヨナは預言者のヨナですけれども、とにかくですね、ヨナはですね、この時ヨナ書に、ね、記されると同時にですね、ここにしか書いてないことを、ね、予言しているの。それは何かというとですね、北王国イスラエルは繁栄するんだということが書いてあるんです。それはここのですね、14章26節27節に書いてあることですけれども、イスラエルの苦しみが非常に激しいのを主がご覧になったから、そこには奴隷も自由人もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。イスラエルを助ける者はいなかった。それで神はヨアシの子ヤロブアムによってイスラエルを救ったんだって書いてある。要するに、ね、この時イスラエルが大きな国になったのは、ね、神様があくまでも憐れみを施してくださったからなんだよ。決してヤロブアムの功績なんじゃなくて、徹底的に神様の憐れみなんだよということを言っているんです。当時のこれ国際的な情勢はどういうことかというとですね、この時ですね、たまたま北のアシリア帝国がですね、その北の地ですね、のウラルト王国との戦いに悩んでですね、このアシリア帝国が南にこう下れないような状況になってたんです。そのアシリア帝国が弱体化してた。でその時期にちょうどヨナは預言者としてですね、ニネベに行って、ね、悔い改めを迫ったんです。 でこの時アシリアとてつもなく弱まってたから、アシリアは神の言葉に立ち返って謙遜になったんです。でも反対に北王国イスラエルはこの時調子が良くてですね、でそれを神様の憐れみと思わずに、いや俺たちの力がって思ってしまって、でこのところからですね、いわゆる絶頂期からですね、奈落の底に落ちていくっていうことなんですね。そのことについてですね、同じ時代にアモスっていう預言者がこう言ってる、ね、北王国やイスラエルが見せかけの平和、見せかけの繁栄、見せかけの平和に溺れていることに対してアモスはこう言った、あなた方は災いの日を遠ざけているつもりで暴虐の時代を近づけている。しかしイスラエルの家を、今私はあなた方に敵対する一つの国を起こす。神様はね、傲慢になってイスラエルに対して一つの国を起こすって、それはアシリア帝国なんです、ね、謙遜になったアシリアはこの後回復、国力を回復する。傲慢になったイスラエルはこの後奈落の底に落ちていくということなんですね。まあ本当にですね、私たちね、こう日本の歴史でもね、日本がどこから繰り出したかっていうと、まあ、第一次大戦の時に、ね、ヨーロッパで多くの血が流されて、ね、大変なことになったね。その時だからイギリスもフランスもアジアに手を回せなくなった。その間に日本がですね、東アジアの地をどんどんどんどん支配していくわけですよね。で向こうで戦争をやってるわけで、日本がたまたま東アジアで力を持ったのに、俺たちは一流国だって思ってですね、どんどんどんどんね、戦争に向かっていって第二次大戦の悲劇になるってわけでしょ。まあ昔から、ね、同じようなことが繰り返されてるってことなんですけども、でそういう中でですね、今度15章ですけども、イスラエルのヤロブアムの第27年にユダのアマツヤの子アザルヤが王となったっていうのは、ね、さっき言ったウジヤが王となった、ね、彼は16歳で王となりエルサレムで52年間王であったって語りますけども、これは52年間王っていうけど、さっき言ったようにですね、一時的にとにかく前の王様と重ねたり、後の王様と重ねたり、実質的に彼の支配は52年もなかったんですね。彼についてはですね、14章22節を見ると、エイラトを築き直し、それをユダに復帰させた。エイラトっていうのは赤羽湾の入り口なんですね。とても美しい港ですね。でそこを占領して、この時ですね、実はウジヤの下で南王国もですね、繁栄を極めるんです。だから北王国が絶頂期になる時に、南王国ユダもウジヤの下でですね、本当に繁栄を極めるんです。この時南王国もですね、ダビデ・ソロモンの時代の領土を回復することになるんですね。ところがね、そしてそのことがですね、歴代史第2、26章8節ではこうしてですね、ウジヤの名はエジプトの境にまで届いた、その勢力がこの上なく強くなったからであると書いてあるんです。ところがですね、このウジヤについてはほとんどここで書いていないんですね。書いてあるのは何かというと、15章の3節から5節です、ね、彼はすべての父、すべて父アマツヤが行った通りに主の目にかなうことを行ったと書いてありながら、その後突然主が王を討たれたので、彼は死ぬ日までサラートに侵されたものとなり、隔離された家に住んだ。彼がかかったのは多分雷病だと思いますけれども、とにかくですね、なんでそうなったかというと、彼は強くなると心は高ぶり、ついに身に滅びを招いたと歴代史に書いてある。歴代史に書いてあることによるとですね、彼はですね、俺は偉大な王だと言ってですね、神殿の中に入り込んで、祭司しか入ってはならないところに王様入っていったんです。でそれに対して神様が突然ですね、ウジヤを撃って、ウジヤはそこで神殿に入ったことでですね、 雷病にかかったということなんです。まあ、そのあたりこの列王記には書いてないんですけれども、とにかくですね、主が王を打たれた、それは彼が傲慢になったからね。彼は隔離された家に住む、その間に息子がですね、並行した王として立つってことなんですけれども、私たちね、だって王様が神殿に入ったぐらいで、ね、雷病に打たれてかわいそうって思っちゃうよね。でもこれってね、すごく危ないことなんですよ。何かっていうとですね、要するにそうイスラエル、特に南王国ユダにおいては徹底的にそうなんですけど、エルサレム神殿においては主の律法が、ね、王の権威をはるかに上回ってるんですよ。現在の、ね、民主主義の国家においてもですね、指導者が法に反したら、ね、処罰されるでしょ。だからお隣の国なんか、ね、大統領を辞めるたびに牢屋に行ってかわいそうですけども、まあ、とにかくですね、そう、まあ、それはある意味で健全な健全かどうか知らないけども、とにかくですね、法律が、ね、支配権より上回るっていうことは法治国家として当然なんです。だからそういうことが、ね、ウジヤの時代に起こったってことなんです。どちらにしてもですね、この、ユダ王国3人の立て続けにね、2人連続して家来に殺され、ね、ウジヤさんの場合はですね、傲慢になってですね、雷病に打たれて、こうね、死んじゃうっていう本当にかわいそうな話になっちゃったんですけども、それはですね、殉教の中で傲慢になって死を恐れることがなくなったからであるということなんですね。一方また北王国行ったり来たりで大変ですが、そういう意味でちょっと年表を見てください。15章12節ですね、ヤロブアム2世の死後、彼の息子ゼカリアが王となる。でもたった6ヶ月の後家来に殺される。これはどういうことかというとですね、アハブ家を滅ぼしたエフの子孫は4代まで続くって神様によって約束されたから、ね、4代続いた後にこう殺されたんです。 でもこのですね、ゼカリアを殺したシャルムも1ヶ月で殺され、次のメナヘムという人が王様となる。彼は10年間サマリアを治めるんですけれども、アッシリアのプルに卑屈になって貢ぎ物を送ることで独立を保った。ところがメナフの子ペカフヤ、また2年後にレマルネ、このペカフヤっていう人が2年後にですね、ペカによって倒される。ペカフヤとかペカとかは分かんないんですが、まあ、とにかく年表をちょっと見てくださいね。でペカちゃんは20年間サマリアで王の地位を保ったと書いたんですね。これよくよく見るとね、年表を計算するとなかなか分かんないんです。だからメナヘムとペカの支配っていうのはですね、一時的に重なったんだと思います。要するにアシリアに対する穏健派のメナヘムとですね、強硬派のペカ、ね、で最後にその両勢力の争いがあって、ついにペカがサマリアで唯一の王となった。でもやがてですね、そのペカがその傲慢さのようにですね、アシアのティグラトピレセス、これはプルとも言われるんですけども、徹底的に北部と東部を占領される。でアシアに捕らえ移される。でもうほとんどですね、この時点で北王国イスラエルは滅亡とほとんど似た状況になるんです。北王国にはエフライムの産地しか残らなかった。でこれらの4人の王ともですね、共通しているのは同じ言葉が書かれるんですね。15章28節ですから、彼は主の目に悪であることをないイスラエルに罪を犯せたネバデの子ヤルブアムの罪から離れなかった、ね、これは北王国のイスラエルの北王国の王様の罪を示す定型句なんですね。そしてわずかに残ったサマリアでは、今度は穏健派のエラの子ホセアがペカを倒して王になる。そしてこのホセアが北王国最後の王になる。昔から国が滅びる時のパターンがあるんです。何かっていうとですね、強い勢力が迫ってきた時に、ね、その強い勢力に対してですね、従うかそれとも戦うかっていうことが内紛が起きるんです。 強硬派と穏健派の内紛が起こって、で潰し合って国が滅びるんです。だから国が潰れるときには大抵内側から潰れる、ね、外の圧力にどう対抗するかで、喧嘩をして潰れる、ね、それがまさに北王国が言ったパターンだですね。そしてヤロブアム時代の繁栄の直前ですけれども、なんでね、ヤロブアムの時に繁栄したかっていうと、ね、その前のヤロブアムのお父さんのヨアシはですね、エリシャにすがった、ね、エリア、エリシャ、エリシャにすがった結果として王は回復したんです。だから本当はですね、そのいやこれは全部エリシャさんのおかげですって、ね、またエリシャの神様のおかげですって北王国の王様が、ね、本当に神様に立ち返ってたらいいんですけども、普通ね、本当に神様は憐れみを施してくださって、私たちが繁栄する時があるんです。でも人間ね、うまくいってる時はなかなか悔い改められないんですよ。で失敗した時に初めて反省するんです。なんでだから皆さんに災いが、ごめんなさい、なんで災いが来るかというとですね、順調の時に反省する能力がないから災いを与えて反省させてやろうという神様の憐れみなんです。だから順調の時に反省できたら災い来ないかもしれないね本当にこう王家の歴史を見るとそういうことがわかる、ね、とにかくですね、この時ですね、政治的混乱の中で、預言者ホセアを通して神様はこう語っておられた。この私がエフライムにあることを教え彼らを腕に抱いたのだ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いてきた。私の心は私の内で湧き返り、私は憐れみで胸が熱くなっている。イスラエルよ、あなたの神主に立ち返れ。憐れみに胸を熱くする神というタイトルの本にしましたが、ね、こう憐れみに胸を熱くする、神様はイスラエルを滅ぼすときに憐れみに胸を熱くしてたんだよと、こうね、いい君だと思って、ね、滅ぼしてんじゃなくて、憐れみに胸を熱くしながらイスラエルをもう本当に滅ぼさざるを得ないところまで行った、がん細胞が成長しすぎたということで滅ぼしたんだということが実は書いてあるんです。一方ですね、最後の部分ですけれども、ペカの時代にですね、南王国ユダを治めたのがウジヤの子ヨタム、ね、ヨタムさんについてはいいことしか書いてない、15章34節ね。で彼は立派な王様だったということが書いてあるんですけれども、ヨタムの子アハズ、これがけしからん、ヨタムの子のアハズ、だからいいお父さんの後どうしようもない息子が生まれる、ごめんなさい、そういうことの繰り返しがですね、こう書いてあるんです。16章3節ね、ヨタムの子アハズ、彼はだからダビデ王家ですよ、ダビデの末裔でありながら偶像礼拝をしている北王国イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの頃からの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを招いて自分の子供に火の中を通らせることまでした。これは当時あったモレク礼拝、だから幼児をですね犠牲にするですね、モレク礼拝をアハズが真似たって言うんです。なんでこんなことになるかというとですね、もともと災いの種ってあったんですね。元の始まりは何かというと、ね、ダビデの子ソロモンが、ソロモンが多くの奥さんを、ね、持ったあげく多くの奥さんのためにですね、エルサレムの東にですね、たくさんの異教の祭壇を作ったんです。そのたくさんの異教の祭壇をですね、歴代のいい王様は、ね、残したままにしちゃったんです。歴代のいい王様はそれを本当に全部ですね、なくせばよかったんですけれども、なくせずにその異教の祭壇がエルサレムの東に残ったままになってたんです。でそれに付け加えてですね、エルサレムに、ね、こうアハブの娘アタルヤが、ね、入ってきたでしょ。アタルヤが一時的にバール礼拝を復興させたもんだから、結局その影響をこうアハブの時にこう徹底的に現れてしまって、アハブがですねとんでもないことをしたんです。でこの時ですね、また不思議な状況になっていくんですけれども、アラムの王レツィンとイスラエルのペカがですねエルサレムに攻めてくる。 どうしてかというとですね、あのアラムの王とイスラエルの王はですね、北から今アッシリアが攻めてくる、アッシリアが攻めてくるから南のユダをですね、同盟に招こうとするんですけど、南のユダはですね、いや同盟に加わらないと言った。それに対してですね、それじゃ北王国イスラエルに対抗するためにですね、南王国ユダを潰してでもですね、同盟関係を作ろうとした。でその時にどうしたかというと、ユダの王ですね、アハズはなんと北王国の、ね、アッシリアに助けを求めるんです。これはすごいことですね。16章7節。要するに目の前のですね、チンピラの攻撃に怯えてですね、あの広域暴力団に助けを求めたみたいな話なんですね。でその時何と言ったか、16章7節、ね、アシラに思いかかってですね、アハズはこう言った。私はあなたのしもべです、あなたの子です、どうか登ってきて私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってください。 とんでもない、神の民が、ね、神の民の王がなんでこんなことを言うのか。そればかりかアハズはですね、ダマスコを占領中のアシリアの王に会いに行ってですね、あのアシリアの王様がですね、好むですね、礼拝のパターンをエルサレムでやりますってやるんです。16章18節でアシリアの王のためっていう言葉がありますが、あのこの時のアシリアはどういう国だったかというとですね、あのいわゆるアッシュールっていうですね、神を自分の支配地全域で拝ませようというアシリアのですね、宗教政策があったんです。でその宗教政策にアハズはですね、あの合わせて、ね、アッシリアの王様が好む、ね、礼拝をエルサレムで始めましょうと言って、エルサレムでですね、あのソロモンが築いたですね、あのこう大切な祭壇だとかですね、この、 あのこう海っていうですね、すごい直径 4.4 メートルもあるですね、洗い場があるんですけど、そういうものを全部壊してしまって、であのダマスコでですね、習ったですね、アシリアの王から教えられたですね、礼拝のパターンをエルサレムに作ってしまうってことなんです。恐ろしいことですね。これちょうどあの第二次大戦の時にね、日本のすべての教会がですね、教会の中に御神絵を飾ってね、そしてあの球場に向かって礼拝をするっていうことをやった。それと同じですね、権力に負けてしまった。この時ですね、預言者イザヤはですね、何と言ったかというと、イザヤ書7章4節にこう書いてある、ね、アハズに向かってこう言った。気を確かに持ち、落ち着いて恐れてはならない。気を確かに持ち、落ち着いていなさい。恐れてはならない。あなたは、ね、その2つの国を、ちっぽけな国を恐れてるけども、そんなものはすぐに滅びてしまうんだよって言った。でそういう中で、ね、イザヤはこうアハズに向かって有名なインマヌエル預言をするんです。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を見、その名はインマヌエルと呼ぶというイザヤ7章14節だから、このね、アハズが偶像礼拝一生懸命取り入れた時に、アハズに向かって神に立ち返れっていう中でインマヌエル預言が出てくるんですけども、イマヌエル預言が成就するのはそれから700年後ですね。遅すぎるように見えるんですけども、でもね、ダビデ王家が永遠に続くというですね、神の約束は守られるということなんです。まあ、今日いろいろと話しましたが、だいたい名前見ただけで混乱しちゃって、ああ疲れたっていうことになるかもしれません、ね、振り返ってみたいんですが、イスラエルっていう名前はどこから生まれた。イスラエル、イスラが戦うなんです。エルは神なんです。神と戦う、ね、ヤコブが神と、ね、あのこう戦った、ね、こう野僕の私で、ね、でもその時に、ね、ヤコブにイスラエルっていう名前を与えた。その時に、ね、名前の意味は、ね、神と戦うじゃなくて、神がヤコブのために戦ってくださるという意味になるんです。だからイスラエルがいつも、ね、考えるべきことは、神がイスラエルのために戦ってくださるから、ね、国際情勢に関係なくいつも神様の前にへり下っていればよかった。だから、ね、さっき黙祷の中で読みました、イザヤ書30章15節、 立ち返って落ち着いていればあなた方は救われる。静かに信頼すればあなた方は力を得る。神はあなたに恵もうと立ち上がれる。神様はあなたが神にすがってくるのを待っておられるんだ。あなたが神様ってすがってきたら神様助けたいと願っているんだとこう書いてあるんです。まあ、その割にはなかなか人生の中で助け得られなかったことが多いんだけどっていう人にはヤコブ書でこういうふうに書いてある。ヤコブ4章3節ですけども、求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからだ。悪い動機で求めると求めたものが与えられない。大切なのは本当に主の前にへり下ってですね、本当に主が何よりも私たちを愛したいと願っている、私たちを助けたいと願っている、その主の憐れみにすがり主の前に謙遜になることだ。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださるとヤコブ書4章10節は言っています。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主はあなた方を高く上げてくださいます。これこそ信仰のね、今日いろいろと聞いて、ああなんか分かんなかったな、分かんなかったなっていう言葉方は最後にこれだけ覚えておいてくださいね。神様の前にへり下っておすがりしましょう、ね、神様はあなたを高く上げてください。自分で高くなろうとしたら神様はあなたの頭を叩く。でも神様の前にひるがって、神様本当に憐れんでくださいってすがるときに、神様あなたを高く上げてくださるんだよ。いろいろと書いてあるけども、聖書に書いてあることは決して難しいことではありません。お祈りしましょう。天のお父様、今日はイスラエルの王家の歴史を学びました。共通していることは、うまくいったときは傲慢になって神様を忘れ偶像礼拝をしてしまったという愚かな歴史です。これは私たちにも起こり得ます。うまくいったときに神様にすがっていたことを忘れ、この世の快楽に流れ偶像礼拝に流れることがあります。どうかあなたの前にいつでもどこでもへり下るものとさせてください。あなたの前にへり下るものをあなたは救ってくださる。そのことをいつでもどこでも覚えることができますように、あなたの前に本当に徹底的にへり下るものとさせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。